テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は363回目の配信となります。この番組ではフリーランスエンジニアの S と
エンタメ系エンジニアのアスカが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。
IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では一つ目の記事ですね。第29回文房具アイデアコンテスト受賞作品決定。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。サンスター文具株式会社は、同社が主催の第29回文房具アイデアコンテストの受賞結果を2025年1月31日に発表したそうです。29回を迎えた今回はですね、文房具のアイデアコンテストのテーマが、ひらがなでギュ、丸ですね、がテーマになっておりまして、アイデアを募集したそうです。合計4326点、一般部門が2991点、ジュニア部門が1335点の作品が集まったそうで、一次審査、二次審査、それからパテント調査を経て、全15点が受賞作品として選出されたそうです。グランプリには、一般部門が賞金100万円、ジュニア部門はデジタルギフト10万円が贈られるそうです。ちなみにグランプリがですね、半角の原稿用紙という作品ですね。こちら、あすかさん、見ましたか？
見ました。面白いのがいっぱいありますね。
なんか面白いのいっぱいありましたね。
うんうん。
グランプリ作品が原稿用紙なんだけれども、あれですよね。英語を横書きで書くための原稿用紙みたいなイメージですかね、これ。
うん。そうですね。英作文用に英語一単語じゃないですね。一文字ずつ枠に入っている形の原稿用紙ですね。
うん。なんか大文字は2マス使うイメージというふうに書かれてましたがね、確か。で、あとは優秀賞として4作品選ばれていたりするんですけれども、なかなかこれはおっと思ったのは、百鬼帳ですかね。日記帳の日の部分が数字の100になってるんですけれども、100ページのノートみたいな感じですかね。で、1年に1枚分書いていくというやつなんですが、
うんうん、
なんかこれ自分の人生が詰まっていると思うと、うんうん、すごく重さを感じるなって思って見てました。
前半の方は空白なんですね、そう思うと。そうじゃないか。あ、でも、年齢を。
そうですね、書き始めた。
年齢を枚数で表しなので。
あ、うん、そうかそうか。ということは、振り返って書いていくみたいな使い方もするってことなんですかね。
ああ、でもそれもいいんじゃないですか。
ああ。
まあ、1歳とか2歳とか、まあ、でもね、聞いた話とか、
ああ、そうですね。
ありそうですし、こういうことがあったよっていうのを書いていくのもいい気がしますね。う
ん、なるほど。いや、うん、この年は辛かったな、みたいなところが途中であるんですよね、やっぱね。
ね、ありそう。まあ、人生いろいろありますよね。
いやー、やだやだ。いやいや。はい、そうですね。なかなか1年分を、1枚の紙に、収めて書いてみるみたいなのは、すごく、こう、なんて言うんでしょう。書くの大変そうなんですけど、ちょっと面白そうだなとも思いました。
うん。これ、このね、百鬼帳の存在を忘れなければ、毎年、年に一回なら書けるような気がするので。
そうですね。なんか、一枚書いて、そのままほったらかしみたいなことも発生しそうな気が。
ね。忘れなければいいと思う。
そうですね。年末年始に書くっていう習慣が身につけば良さそう。
うんうん、ね、そうですね。
はい。
まとまって一個になってるのはいい気がします。
そうですね。あとはミニマルさんのための2アイテムペンケースとかですね。こちらはなんか本当に、なんでしょう。シャーペンとかボールペンとか、ああいうのが2本ぐらいしか入らない小さなというか、すごくスリムなペンケースとかですね。まあそういったなかなか面白いアイデアが、うん、並んでおりましたので、文具好きな方はぜひ見ていただけたらと思います。あすかさんは何か気になったやつありますか？
ジュニア部門のやつが結構面白そうだなと思っていて、
ほう、
グランプリはちょっと個人的に納豆が苦手なのであれなんですけど、
なるほど。
グランプリはネバネバ納豆グリップ。
うん、 すごく握りたくなさそうな感じがしますが。
そうですね。これは一応いろいろ使えるのかな。こう、納豆のあの白いパックの中に、ネバネバした納豆の形の粒々が入っていて、これ多分こう自由な形にこう、なるイメージなんでしょうね。それを鉛筆に巻きつけたらグリップになるし、あの瓶のキャップを開けるのに困ったら、それを瓶の上にかぶせてキャップを開けるやつになったりみたいな、
はいはい、
こう、何でも使えるやつがあるんですが、ちょっとこれはね、触りたくないかなと思うので、
確かに
納豆好きな方に譲って、優秀賞の方ですね、消した後のキラキラが残る消しゴムっていうのは、可愛いなというか、こう、アイディアが面白いなと思ったんですけど、
うん、
消しゴムで、まあ、鉛筆の後を消すと、まあ、消えるは消えるんだけど、キラキラが後に残るみたいなアイディアなんですが、うん、消して後に何か残るみたいなのって、すごい発想だなと思って。
確かにね、消えてないというのか、ってなりますね。
そうそう、消えてない。うん。ちゃんと肝心なところは消えるけど、キラキラが残るみたいな、すごい可愛いなと思う。
あの、あれですか、ね、
ちょっとこれはぜひ製品化してほしい。うんうん。
なんかあの、ほら、なんでしょう。掲示板的なやつとか、あと、なんか、カッコ編集済みっていうのが残るときあるじゃないですか。うんうん、スラックのメッセージ変えたりとか。
ね、うん、
あれと同じかな、うんうんうん、あれがキラキラになっているみたいな。
ああ、そんな感じかもしれない。
消しましたぜ、みたいな。
うんうんうん。
なんでもないです。はい。
はい。
では二つ目の記事、あすかさんお願いします。
見る聞くをおしゃれに持ち歩く。スマホをかざすと音楽や動画が流れる次世代アクリルキーホルダー。見て聞いてサービス開始。ASCII.jp の記事からご紹介します。ウェブサービスやアプリの開発、運営を手掛ける株式会社ソルトワークスは、IC チップ内蔵のアクリルキーホルダーを作成できるスマホアプリ、見て聞いてを正式リリースしました。これあれですね。NFC タグあるじゃないですか。
はいはい、
あれが内蔵しているアクリルキーホルダーを作成、まあ、注文できるアプリだそうですね。
なるほど。なんかいろんな形にできるんですね。へえ。
そうですね。なんていうのかな。じゃ名前が出てこない。なんだっけ。
画像アップしたらなんかいろいろ、そのまま。
あ、そうそう。
販売までできるやつですよね。そうそう。わかる。
あ、販売はできないので、注文する感じですかね。
そういうこと。
多分販売できないと思うんですけど、内容的に。
あ、そうですね。そ
こ
そ
こ。いえいえ。そうですね。そう、なんか、自分の好きな画像だったり、まあデザインを選んで、で、まあ注文すると、それが、まあ、家に届くっていう、まあ、注文するサービスなんですけど、まあ、NFC タグが最初からまあ入っているので、で、その届いたものに、その好きな、例えば動画の URL とかをまあ登録して使えるっていうアイテムみたいですね。
なるほど。画面の中で結構、スタンプとかをつけられるんですね。
そうですね。まあ、アプリ自体が、その、キーホルダーのデザインを、まあ、自分で自由に作れるようになっていて、
うんうん、
まあ、スタンプってあの、LINE のスタンプみたいなのを付けてデザインできたり、あと、まあ、写真アップロードして、写真切り、あの、いい感じに切り抜いてとか、
うんうん、
っていうのができるみたいですね。
なるほど、
うん。
テキストも自分で自由に入れられるという感じですね。へぇ、
まあ、せっかく NFC のタグなので、まあ、情報とかは、タグの方に入れて、デザインは結構、なんだろう、文字とかあんまりない感じでするといいんじゃないかなとは思いますけどね。
なるほどね。
結構珍しいなっていうか、まあ、NFC タグも対応端末がまあ増えてきたというか、今は最新のやつだと基本的に使えますもんね。
そうですね。
一昔前だと、対応してるしてないがあったんで、こういうサービスも結構、難しいのかなとは思いましたけど、最近はもうほとんど何でも使えるので、結構誰にでも使えていいのかなと思いました。
そうですね。大体ピッとタッチすると、微妙に間を置いてから、なんか出てきますよね、大抵。
そうですかね。どうなんですかね。ちょっと私のスマホが5年ぐらい使っているので、 新しいやつはどんな感じかちょっと不明。
いや、そうですね、同じく僕も2年ぐらい使ってるんですけど、すでにだいぶもっさりしていて反応が悪いですね。ですね、はい、まあ、まあともあれ、そうですね、なんか推しのキャラが乗っているアクリルキーホルダーを持ちつつ、そいつをペッと誰かのスマホに無理やり押し付けてやると、ほらほらって言ってこう見てもらえるというやつですね。
そうですね、
はい、
推し活で、はい、
はい、
あ、一応 iOS のみ対応なのでiOS の方はぜひ。
はい、わかりました。
はい、
なんかこれ価格の設定も S サイズが1800円、 M サイズ2000円、 L サイズで2300円なので、まあ、割と手が出しやすそうですね、うん
うん、そうですね、いろいろ込み込みでデザインからあと届いてからの NFC のタグの書き込みとか全部アプリでできるので、すごくお手軽な感じですね、
うんうん、おー、じゃあ飛鳥さんも何か推し活に使いえそうですか。何をすかは分かんないですけど
あのどっちかっていうと、あの、うん、おばあちゃんとかにこう、うん、写真付きの子供、例えばね、子供たちのなんか写真付きのキーホルダーを作ってあげるついでにこう、はい、NFC タグ付きみたいな、
あ、なるほどね、
感じで送るのが一番なんかありそうだなと思いましたが、多分ちょっとでもデザイン的にこう本当は若い子たちが推し活に使う用途なんだろうなみたいな感じでしたね
なるほどでございます。はい、
はい、私の世代だとおばあちゃんとかにありそう
はい、いろいろな使い方がありそうですね。はい、では最後3つ目の記事ですね。スクー移住転職コミュニティロールを提供開始。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社スクーは、いつか地域で働きたい人のための移住転職コミュニティロールを開始したと発表しました。これ綴りが難しいんですけど、LOLLL でロールと読むそうですね。はい、
うんうん。
で、こちらのサービスはですね、いつか地域で働きたい人のための移住と、それから転職のコミュニティだそうです。で、そういった思いを持つ人たちがコミュニティに参加することで、交流を通じて地域への理解を深めると。で、自分に合った選択肢を見つけることができ、キャリア形成から実際の転職、さらには移住後の定着の支援まで一気通貫した支援を行ってくれるという、そういう狙いがあるそうですね。なんでもなんか、あの、スクーさんって、あれですよね、オンラインの学習プラットフォームっていうイメージが
ありません？うんうん、そうですよね。
ですよね。
あります。うん、
うん、うん。なんですけど、なんか2015年からですね、地域創生事業にも取り組んでいらっしゃるそうで、全国58の自治体と連携して、社会人学習を通じた地域の人材育成とかキャリア形成も支援しているそうですね。まあ、その中でのこのサービスを開始するっていう流れになったそうです。飛鳥さん、移住するつもりないですもんね。
うん、うん。移住というか、
はい。
でも移住ですよね。なんか定住してほしい感じだとちょっとあれですが、こう、しばらく住んでみてみたいな感じだと興味がありますね。
ああ、そうですね。そうなんですよね。なんか、
うん、
解約できますかみたいな気持ちになっちゃうのは僕もそうなんですよ。はい。
うん。まあなんか地域に根付いてほしいみたいな感じだと、まあちょっと人を選ぶというか、そういう目的の方が、行く感じなのかなとは思うんですが、うん、本当になんか手厚いですね。公式サイトを見ているんですが、
うんうん、
もう本当に行く前の段階、どこにしようかなから始まって、実際に行った後に、うんまあ、なんか交流会とかしてくれたり、なんかいろんなイベントとか、ね、あのサポートがあったりとか。
うん、
で、あとは、まあ、スクーさんだからだっていうのもあるんですけど、あの、スキルアップというか、それ系の、まあ、なんでしょう、動画が見れたりとか、うんうんうん、勉強し放題みたいなのもあって、ね、本当に隙がない。なんか全部やってくれるみたいな感じなんですね。
ね
ちょっと面白いなと思いました。
そうですね。なんか、先輩従者と実際にね、交流して声が聞けるみたいなのが、その、オンラインで、あ、そうか、今までなかったというか知らないので、そういうのがあると確かに、なんというか、
うんうん、
まあよりね、現実的なイメージが持てるんだろうなっていうのは思いましたね。
うん。 そうですね。
まあ、なんか都会はこの先ずっといるかどうか、うーんみたいな悩んでいる方もまあまあいらっしゃるような気もするので、そういう人がじゃあ実際どこへね、移り住んでいくのかみたいなことを考えたときに、結構選択肢が逆に定まっていない人も多い気がするので、まあ、とりあえずの一歩としてね、こういうのに参加してみるっていうのはすごくありそうな気がしました。
そうですね。あ、そっか。これあれなんですね。20代から40代、都市部の方をメインの利用者に、まあ今ベータ版だからっていうことみたいなんですけど、逆にこうリタイアした方向けなのかなと思ったんですが、そうじゃなくて結構若い人向けなんですかね、今のところ。
なんとなく、そっちの方がありがたそうな気もしますね。おそらくはその、多分現地の会社さんとかとの協力体制も結構、なんていうんでしょう、スクーさん自体が気づいてる感じがあるので、まあそういう会社からすると、まあどちらかというと若い方の方が嬉しいのだろうなという気はなんとなくしますけどね。
確かに。あと、アンバサダー紹介っていうところに、このロールさんのアンバサダー。もちろんその、引っ越しというか、もう、その移住先に根付いてやってらっしゃる方もいるようなんですが、2拠点の人もいたので、そういう人もありみたいですね。
おぉ、なるほどね。
2拠点生活の人もいましたよ。
そっか。じゃあまあ、そこだけにどっぷりというわけじゃなくても良いのかもしれないですね。
ねえ。
なんか行政とかがやっている移住相談会とかですね、ああいうのをたまに見かけたりはするんですけど、そういうとこだとなんかだいぶ腰が重くなるんで、まあ、とりあえずはこのオンラインのサービスとかに登録してみて、なんかきっかけを作るみたいなのは良いかもしれないですね。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。
まずは、村ぴょんさんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
第361回拝聴。マイクロソフトのオフィスのサブスクリプションが大幅に値上がりしちゃうんですね。私は契約していますが、解約しちゃおうかなと思います。コミケまだ行ったことないですけど、チケット速攻でなくなりそうです。人生で一回は行きたいです。超猫ゲーム、どこもかしこも猫のものと、超ハイスピード格闘ゲームバトルアリーナ拳の覚醒のプレイ動画私も見てみます。名前から楽しそうな予感。私も今年の目標は去年のものをコピペしました。笑い。コピペ組ですねとコメントいただきました。コピペ組今のとこ3人ですね。
はい。
もっといそう
ですね。
あとボードゲームのプレイ動画ありがとうございます。ただ、プレイ動画まだございませんので、作ります。
気長に待っております。
はい、ありがとうございます。
あと、なんか、オフィスのサブスク解約しようかなっておっしゃってるんですけど、なんか、しまった、なんか、きっかけを作ってしまったかなと思って、はい、ごめんなさいっていう感じです。
サブスクリプションでも、何でしたっけ、AI を省いたお安いやつが残ってるんですよね、まだ。
なんか、ちょっと、状況が、あれなのかな、わかんないんですよね。僕も、あの後探してみたんですけど、やっぱり同じように、その、プランの選択がないって言って書いてる人もいらっしゃったりしたし。
人による?
なんか、まだ、なんて言うんでしょう。ロールアウトされてないとか、その、人によってね、出てくる選択肢が違ったりとかなのか、もしくは、サブスクのプランが、何でしょう、確定していないというのか、まだこれからもしかするとね、サブスクのプランに関しては、いろいろ変わる予定があったりするのかどうか、ちょっと状況的には分からんですね。
そうですね。確かいつまでやるか不明みたいなのも、ちらっと聞いたような気がするので。まあ、じゃあ、お得なプランが出た人はラッキーということで。
なんか公式サイトには、とりあえずそういう、パイロットちゃん抜きみたいな選択肢はなさそうな感じですね。
なんかこれからだと、AI 系のオプションは、オプションじゃないですけど、なんかそういうのは必須になっていきそうなので、 まあ、だんだん組み込まれていっちゃいそうですけど。
まあ、そうですね。とはいえ、なんかほら、チャット GPT 側でもうサブスクしてる人とか結構いらっしゃりそうじゃないですか。うんうん、な
ので確かに、そうですね。
なんかね、いろんなところでお金がかかっちゃうみたいなのも発生しますね。
ああ、確かに。ちなみに S さんは生成 AI 系には何か課金してるんですか？
僕、結局 API の、重量課金しかしてないですね。一応今のところは、うん、チャット GPT、OpenAI のやつと、あとは最近の騒がれてるやつは何でしたっけ？DeepSeek か。
ああ、うん。
あちらも、一応課金はしてますね。API 単位でコールするやつですね。
DeepSeek ってサービスの方ですか？課金してるってことは。
サービスというか、
いろいろ物議を醸している。
そうそうそう。そうですね。サービスですね。
ああ、うんうん。へえ、有料バージョンがあるんですね。
ありますね。なんでしょう。デポジットみたいな感じで何ドルかとりあえず入れといて、で、API のコールされた量に対して引かれていくみたいな。
おお、へえ。
感じなんですけど、はい。なんでしょう。チャット GPT に、対して、まあ、10分の1ぐらいのコストでいけるぜみたいなのがしばらく前にあったんで、おおと思ってそれを使い始めたんですけど、しばらくして、まあ、割と有名になってですね、アクセスが多いのか、最近は API からの返事がめちゃめちゃ遅いか、途中でエラーになるかっていうのがちょくちょく発生していて、使い物にならんっていうのが、現状ですね。
お値段自体はお安いんですか？
うん、だいぶ安い設定だった。はずですね。
じゃあ課金してくれってことなのかな、思った。
そうですね。で、なおかつ、なんか2月にキャンペーンというのが、値段下げますみたいなキャンペーンをやりますっていう案内もあって、で、
お
ぉ。で、やればちょっと使ってみようと思って、やってみたっていう感じですね。が、はい、
うん。
なんですけど、さっき言ったようにですね。ちゃんと回答が返ってこなくて待たされたりとかがあるのでってなってます。はい、
うん、
それからフォルテアット青空 FM さんですね。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
361拝聴。スターリンクミニ S さんとアスカさんのやりとりが秀逸笑い。どこでもネットがつながるのは大変魅力的だけど、例えばモバイル Wi-Fi 的なのとどっちがいいのかな。山の中ならスターリンクか。冬込みでの出会いおめでとうございます。かっこ笑い。二次創作のイメージ強いけど、日記とかもあるんですよね。とコメントいただきました。モバイル Wi-Fi とスターリンクだと、まあ、普通に使う分にはやっぱりモバイル Wi-Fi の方が安いんでしょうね。
そうですね。お値段で言えば圧倒的にモバイル Wi-Fi の方が安いかなと思いますが、そうそう、普通は繋がらない場所ですよね、スターリンクだと。
そうですね。
海の上とか、
うん、山の中とか、
そうですね。どっちも行きますか、Sさんは。
あんまり
行かなさそう。
いや、山の中は、ほら、週末、田舎の方にいるんで、ああいう時にですね、こっからここの峠道は全然電波が入りませんっていうのがちょいちょいあるんですよ。未だにね。
ああ、あるんですね。
はい。ドコモですら入らないっていうところは結構あるので、そういう時は便利かもしれないですけど、まあでもあれか、キャンプとかに行く人は、割とすごく便利かもしれないですね。
そうですね。登山とか、
登山はそ
こ、登山中にお電話はしないかもしれないけど。
でもなんかほら、ヤマップとかのサービスって皆さん使うんじゃないのかな。あれってどうしてるんだろう。
使ったことあります。でもああいうのは基本的にこう電波が届かない前提でアプリが作られているので、オフラインで地図とかダウンロードできるじゃないですか。
失礼いたしました。なるほどです。
そうですね。まあでもそれがいらないというか、もう常にオンライン状態に、まあなりますよね。
うんうん、
お高いけど。
協力、はい。符号プレイですね。
符号、そうですね。はい。まあ符号じゃなくても手が届くぐらいにはなってきましたけど、まだまあ、はい。まだちょっと高いは高いですね。
うん、冬込みというか、まあコミケで日記とかもあるんですか？
日記日記はちょっと私が行ったコーナーでは目に入らなかったんですが、
うんうん、
まあでも、私行ったの旅行コーナーがメインだったんですけど、
電車と。そうかそうかそうか。
まあでも旅行コーナーは日記みたいなものですよね。旅行記なので大体が。
おー、なるほど。なるほど。
うん。 でも何にもないただの日記とかもあるのかな。それはそれで面白そうですね。人の日記面白そう。うん、
なんか確か下北沢のところに、
うんうん、
あれ何でしたっけ、日記関係の本ばっかり扱ってる本屋さんがありましたよね。
あ、ありますね。確かに。
あ、日記屋月日さんですね。うん、っていうお店の日記の専門店みたいなお店が下北沢にあるんで、うんうん、まあやっぱりそういう分野はあるんでしょうね。
そうですね。まあ、しかもコミケだと本当に個人の人が書いているもので、うんうん、テーマというか内容が日記だと、すごい個人的な感じがして、
うん、
そうですね、そっちの方が面白そうですね。
すごく偏ってそうですね。
うん、
いい意味でというか、そのちょうど合う方向に偏っている日記が、おおって思いながら見られると楽しそう。う
んうんうん、ねえ、本当に面白そう。うん、続いて高見千恵さんからコメントいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
361聞いた。何をおっしゃいます？パワーポイントは強力オーサリングツールですよ。動画だろうが、コラージュだろうが、ビクターアートだろうが作れるんですよ。このアイコンもパワーポイントで書いたのは有名な話。マクロが動いて OLE 制御もできる動画制作ツール探してみたらこれくらいしかないんですよね。とコメントいただきました。熱いコメントいただきましたよ。
いや、そう、すみませんっていう感じなんですけど。そう、そう、そう、そうなのか。
確かに、パワポね、使える人は何でもできるって言いますよね。
なるほど。このあたりはちょっと、はい、気にしたことがなかったので。不勉強でございました。すみません。
そもそもパワポを使わなくてですね。パワポというか、マイクロソフト系はあまり使わないから。Google 系なので、大体。はいはい、お仕事でも Google 系なので、パワポじゃなくて Google スライドとかですね。だいたい使うとなると。
わかります。
ほ
ら、ファイルというのか、できた資料を相手に、これ見てねって言って渡すときに、パワーポイントだと向こう持ってないかもなーっていうのも思っちゃったりしてですね。なので、結果的に一旦 Google に開けて、そっちの URL を渡すみたいなことになりがちだったりします。
あ、確かに、とりあえず見れはしますもんね。うん、
まあともあれパワーポイントにもいろいろな使い方があるんだなっていうのが分かりました。ありがとうございます。はい、ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
最後に近況報告のコーナーですね。あすかさん、最近はまた遊び出してるんですか？
何ですか？はい、遊び出してますよ。ちょっと、落ち着いて、お仕事が落ち着いてきたので。
素晴らしい。
最近は、去年の暮れぐらいにリニューアルして、再オープンした、宇宙系の東京の施設で、天球っていうところがあるんですけど、天球なのかな？私、いつも天球って呼んでるんですけど、あ、イントネーション。
ああ、はいはい、そうですね。
多分、天球、丸い方の。そうですね。天球っていう施設がありまして、そこに行ってきましたよ。
お
ー。すごい、すごい良かった。もう、めちゃめちゃ良かったので、私人におすすめしまくってるんですけど、
お
ー、元々のリニューアル前の天球は、なんかこう、なんて説明したらいいんだ。すごい、丸い、ディスプレイが有名で、なんていうのかな。
丸いディスプレイ。
ディスプレイが床に置いてあるんですよ。こう、上から、こう、プールを上から覗き込むような形で、こう、丸いディスプレイが、こう、プールの底みたいなところにありまして、
はいはい。
で、そこに、こう、映像が映るんですね。で、それを周りの人がみんな覗き込むようにして、その映像を見る。っていうのが結構、まあ、有名というか、こう、まあ、目玉な感じであったんですけど、もともとは。それ以外は、まあ、普通のというか、科学館みたいな感じで、いろんな展示があるっていう、
はいはい、
施設がもともとの天球だったんですけど、それが一回完全に、まあ、なくなって、で、再オープンしたんですが、そしたら、スペーストラベルだから宇宙旅行かな？宇宙旅行がテーマの、まあ、エンターテインメント施設に、まあ、ちょっと生まれ変わりまして。
へー。
VR のゴーグルをかけて、自分の足で歩く、ウォークする方の、宇宙旅行の VR コンテンツがメインのところに変わりましたよ。というか最初はですね、そういうのがあるんだっていうのは知ってたんですけど、もともと天球自体が、好きというか、どうなったのかなっていう気持ちで行ったんですよね。で、VR も、一応、選べる。見てもいいし、見なくてもいいみたいな感じで書いてあったので、サブコンテンツ的なものなのかなっていうイメージで最初行ったんですよ。
うん。
そしたら、てかサブじゃないあれ全然。あれがないと成り立たないぐらいの超メインコンテンツでした。
へ
うん。あそこまで行って、VR 見ないですって人いるのかなっていうぐらいのところで、なので、あそこに行って VR を見ないのは、本当に、もったいないので、ちょっとみんな、見た方が、もう見るつもりで行った方がいいんですけど、本当に。今のところのコンテンツだと、月に行けます。
うん、
月旅行に行けます。お友達と二人で行ったんですけど、
はいはい、
その VR のその月旅行のコンテンツの手前の前段として、こうちょっと科学館的な科学のお話みたいなのがちょっと見られたりするんですけど、うんうん、そのゾーンを通っていって、最終的には搭乗手続きをして、ロケットに乗って、月まで行って観光して帰ってくるっていう体験ができましたよ。
おー、へ
え。なんかいろいろ凝っててすごかったので、本当に、もう月に旅行行くのはあれでいいやっていうぐらいの気持ち。
そんな？
なんか今、いや、本当に本当に。うん。
なんか今紹介動画を見てたんですけど、あれですね、
うんうん。
VR ゴーグルかぶって、で、なんて言うんでしょう。うんうん、その VR の中の世界と、その実際の、うんうん、なんて言うんでしょう。物理的なその施設の形状というか、廊下だったりとか、そういうのが、同じになってるってことなんですかね。
あ、そうですね。なので、触れる感じですかね、う
ん。ゴーグルつけてるんだけど、普通に歩いて移動しながら、
うんうん、
まあ、最終的には、月の旅行まで進めるっていうことなんですかね。
そうですね。
うんうん、面白そう、これ。
そうですね。結構その触れるところが、いい感じに触れるので、没入感を高めていましたよ。
へ
ー。ただ触れるっていうのは、なんかそんなにメインではないというか、うんうん、あれは安全機構なのかなっていう感じが、ちょっとしましたけど、結局 VR に慣れてない人が、例えば壁だったり、寄りかかりそうなものに触って倒れたら危ないじゃないですか。
うん、ああ、そうですね。
うん。そっちの印象がちょっと強いのはあるんですけど、
うん、
でも、触れて、あ、すごい、本当に触れるんだ、みたいなのもちょっとありましたね。
へ
え。あと一番いいなと思ったのが、普通 VR だと、他の人が、うん、まあ、あんま見えないか、見えたとしてもアバターじゃないですか。
うんうん、
なんですけど、一番最初に顔写真を、チケット発行するときに、顔写真を撮るので、VR の中でもその人が認識できるのと、
はい、
あと写真撮影ができます。それが良かったですね。
へ
ぇー。VR の中で写真撮影ができるので、月に行った時の、月の月面の上のフォトスポットがあったので、そこでお友達と写真撮ったりとか、で、それが、オンラインで、即時、反映されるので、宇宙旅行から帰ってきた後に、自分のスマホで写真がダウンロードできたりとかできたので、うん、なんかすごい、至れり尽くせりでした。
へー。
あと、お値段が安いのでおすすめです。全部込み込み、はい。全部込み込みで、土日だと3000円かな？
ほうほうほうほう。
3000円だったので、VR のウォークスルー系のやつを単品で他でやろうとするともっと高かったりするので、割と、はい、良心的というか、お安いなって思いましたので、おすすめでございます。
平日だと2500円って書いてありますね。なるほど。
お、安い。宇宙旅行に行きたい方は、多分期待以上なものが得られるかなと思うので、ぜひぜひおすすめでございます。
うん、お楽しそう。いいですね。
うん。Sさんは最近どうですか？ 何か遊びましたか？
最近はあんまり遊びに行ったりしてなくてですね、ふと思い出したんですけど、2001年宇宙の旅っていう映画があるじゃないですか。
おー、ありますね。2001年宇宙の旅って、
はい。
モノリス出てくるやつですか？
そうです、そうです。はい。
あー、合ってた。よかった。
うん、そうです、そうです。スタンリー・キューブリック監督のやつですね。
うん。
を見ましたっていう報告だけですね。はい。
おー。私も見た覚えがあるんですけど、はい。
おお、どうでしたか？
見た覚えがあるけど、最後どうだったかなみたいな。
最後に僕は、んってなんかまたいつものようにですね、これは一体何なんだろうって思ったまま終わりました。
そういう感じの終わり方でしたっけ？
ダメだ。なんかそんな気がするんですけど、
うん、
いや、他の人はちゃんと理解できるのだろうか、わかんないです。ちょっと、あれが何だったのかっていうのを、なんか、ネタバレ系の記事を探してみたいなとは思っていますが。うん
うん、
はい、まあ、でも、その途中まではなんかすごい、なんていうか、綺麗でした。デザインとかもすごいいいなと思いましたし、
うん
うん、この映像としてすごい、あ、綺麗だなとか、音楽とかね、その音響とかも、ほほうと思いながらですね、見られたので。よかったです。
結構前ですよね、
うん、
2001年宇宙の旅ってだいぶ30年とか、
いや1968年の SF 映画って書かれているので、
はい、うん、68年ってことはもっと前か。
そうですね、50年。
え、そんな前なんだ、古い、
うん、
でもそうですよね、68年だから。
そう、自分より年上ですから ね。そうですね。
でもそれぐらいの、うん、
春9000が出てくるやつですね。はい。
うんうんうん。なんか私、あれとごっちゃになってます。インターステラーと。クリストファー・ノーランの。
はいはいはい。
なんだろう。ロボットが、うん、あ、でもあれは、インターステラー、あれ違うな。いや、ごめんなさい。いろんなのと混ざって
る。うん、なんとなくですね。僕も、いつも、インターステラーと、あと、オデッセイでしたっけ、
うん、ああ、オデッセイ。火星に置きたいのやつ
ですか。どういう話だったか、うん、お茶になりますけど。
うん、そうですね。
はい、なんか名作というかね、メジャーなやつは見ておくかと思ってですね、うんうん、見てみたというところでした。
うんうん。
この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にてハッシュタグ、カタカナでテクーリをつけて投稿していただくか、ショーノットのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。完全に声がしゃがれて、ハスキーボイスになってませんか、私。
なってますけど、そんなにはひどくないですよ。
そうっすか。じゃあ、うん、いいのかな。
うん。いいと思います。
はい、
まあ、ちょっとね、風が流行ってるんで。
はい。そうなんですよ。
気をつけください。
うん、今シーズン2回目の風邪をひきました。
2回目引きすぎ。
悲しい。はい。
何ですかね、免疫力が下がってるんですかね。
わあ、なん
ですか、ね。ご飯と運動と睡眠ですよ。
甘いものを食べすぎた気がするんですけど。
あ、甘いもの？そっちか。う
ん、それって関係あるんですかね。
どうなんですかね。甘いもの何食べたんですか。
この間はミニシロノワール。
うんうん、おお、あれ今クラブハリエコラボしてますよね。
なんですか。
あれなんで。
いや普通だった。ノーマルだった気がするな。
コメダって全国一緒じゃないですか。クラブハリエのコラボしてまして、うん、最近。ほら、クラブハリエって名古屋の方じゃないですか。
クラブハリエって何でしたっけか？
あ、クラブハリエってバームクーヘンのお店です。
本当だ。なんか今、公式ページに見たら、クラブハリエ監修、ショコラノワール。
あ、それです。それじゃないんですか？
あ、それじゃないです。う
ん、あ、そうなんだ。はい、そっか。
はい。なんかそういえば、シロノワールって、初めて聞いたんですけど、うんうん、焼き増し？違う。増し焼き？あれ？なんだ？
え？増し焼きって何ですか？パンを焼いてくれる？
増し、焼き加減。あ、よく焼きだった。
よく焼き？
はい。よく焼きでって言うと、しっかり焼いてくれるらしいです。
うんうん、え、パンをですか？
はい、はい。
マジで、ちょっと私今から行ってきますね、コメ
ント。裏技があるそうで、はい。
え、そうなんだ。
吉野家の汁だくでみたいな話だと思うんですけど。うん、
知らなかった。私、コメダのドゥエリア常連さんなのに知らなかった。
この間初めて聞きました。
はい。
知ったかぶりして言ってみてください。よく焼きで。
ドヤ、ドヤって言って。
うん、そうね。はって言うね。はって言われたらちょっと悲しいですけど。
ちょっとやめてくださいって今言うの。
はい。ということで、うん、じゃあ2月ですしね。皆さんも甘いものを食べて幸せになってください。今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。